聖書をお読みします。コリント人への手紙第1、2章6節から10節、新約聖書328ページ上の段の後ろから7行目であります。お読みします。コリント人への手紙第1、2章6節、しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でも、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからです。このところから神の知恵と題して西本浩一牧師よりお言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、6月第3の手術を私たちに与えてくださり、また敬愛します兄弟姉妹の皆さんとともに神様を礼拝し、また賛美を捧げ、また神の御言葉によって私たちの心の中に慰めと励ましが与えられることをありがとうございます。この世ではさまざまな困難悩みの中に私たちはありますけれども、しかしイエス・キリストは私はすでに世に勝ったのであると、その勝利を私たちに信仰によって与えてくださることを感謝します。どうぞまたこの開かれる御言葉を通して私たちはこの信仰の確信を持つことができますように、またそのことを助け主ご聖霊が私たちの心の中につまびらかにしてくださり、明らかにし、そしてまた私たちが確信を持って立ち上がるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。また病の中にある人たちを覚えます。主あなたが癒し強めてくださるように、また高齢の方々にも主あなたの支えまた力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。また若い人たちにはどうかご聖霊によってこのビジョンを持って生きることができるように、主はあなたの励ましを与えてください。今からの御言葉の時をすべて主にお委ねいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は第一コリントの2章6節から10節を通して神の知恵ということをお共に見ていきたいと思います。私たちはこのように今生きています。そしてさまざまなことが起こってくるわけです。まあいいことばかりが起こればいいんですけれども、問題やまた困難あるときには自分が悩んだり苦しむっていう時があると思います。じゃあどうすれば私たちは解決を得ることができるのか、まあ今日はこの神の知恵ということなんですけれども、まあ私たちはこの問題に遭遇するときに、人に、まあ助言を求めるということがあるんではないかと思います。まあこういうときにはどうしたらいいんでしょうかとですね、人に、尋ね求める、またあるときにはまあ本をですね読んで、そういうことの関連した知恵を得るということもあると思います。そして今はもう非常に便利な時代になっていて、インターネットでですね検索して、まあ私たちは知識を得る、またあるいは解決が与えられるってこともあると思います。まあ私も時々聖書のどこにこんな御言葉がありますかってですね聞かれるときに、昔はコンコルダンスっていうものすごい分厚い聖書の御言葉の辞典のようなものをですね、それを開いて使ってました。今は非常に便利がよくって、実はもうインターネットで検索 できるわけです。いくつかの言葉をこの入れるとですね、それに合うようなもう聖書の箇所っていうのが出てくる。もうすごい時代になったなということを感じます。でこのところにも知恵っていう言葉が出てきているわけなんですけれども、この手紙を書いたパウロが言ってるのはこの世の知恵ではないわけです。むしろこの7節のところにこの奥義のうちにある隠された神の知恵を語るというふうにですね、彼は言っています。彼が語ったのは実はこの世の知恵ではなかった、神の知恵を彼は語った。処世術っていう言葉もあります。この世をどうしたらうまく生きることができるのか、もうもっと端的に言えばですね、こういうことやったら儲かるとか、そういうのがもうネットでもあふれているわけです。もうこの株を買ったら上がりますよとかですね、もう非常にもう、インチキ臭いものもあったりして、私たちは注意しなければならないわけなんですけれども、パウロが語ったのはこの世の知恵ではなかった、神の知恵を彼は語ったわけです。確かに世の知恵っていうのはですね、助けになります。でもそれはこの世のものでしかないということです。例えばじゃあ私たちが死んだ後どうなるのか、決定的なことはいくらネットで探してもですね、出てこない。でもパウロは私たちに神の知恵、それは永遠のことを語るもの、知らせるものであるわけです。隠された神の知恵っていうふうにあるわけなんですけれども、それはどんな人でもすぐに簡単に分かるというのではないわけです。後で話をしますが、このパウロが語ったのはこの世の処世術のことではない。むしろ自分が永遠に生きるために何をしなければならないのか、そして何を求めていくべきか、彼はそれを語っていったということであるわけです。特にコリントの町っていうのは港で非常に栄えました。貿易をしですね、いろんな国と関係を持って、物を動かして、そして利益を得るっていうようなところであったわけです。だから原材料が別になくてもですね、物を売り買いするだけで利益が生まれてくると。だから中にはやっぱり一攫千金を狙ってそこに人が集まってですね、どうやったらうまい儲け話が合うのか、豊かになるのかということを大勢の人たちは求めていた。もうお金に群がってくるわけです。じゃあ金は私たちのすべての解決になるんだろうか、そして本当に心を和ませですね、豊かに平安にできるんだろうか、私自身はそうは思えないわけです。もちろん必要なことは必要です。今日本のニュースなんか聞くと給付金がもらえるとかですね、私ももらえたらいいなとか思ったりはするわけです。でもそれが全ての解決になるというのではない。むしろパウロが語っていたのはですね、ただこの世のことではなくて、実は私たちが死ぬっていうそういう現実があるけれども、しかしその問題をさえも解決することができるその知恵がある。どうすれば私たちはその死を乗り越えて希望を持つことができるのか、パウロはそれを語ったわけです。例えばこの知恵っていうのは何かっていうと、神の知恵たるキリストっていう言葉があるわけなんです。神の知恵は実はキリスト自身なんだ。それは一章の24節に出てきているわけなんですけれども、聖書が言ってる知恵っていうのはただ単なる、私たちが自分で求めて知るような知識的な知恵ではない。むしろ私たち自身のもう頭脳というよりも心に働いて、私たちに平安また慰めを与えてくださる。それはもう神の助けであり人格のある知恵だということです。 まあ、私たちは人に頼ると、まあ、その人が何かアドバイスをしてくれたらですね、安心できるっていうものがあるんじゃないかなと思います。それはやはりお互い人格を持っている。だから心の優しさということをですね、私たちは人を通して感じることができると思います。確かにコンピューター開いて AI で検索してですね、いい答えが見つかったら、ああそうなのかっていうふうには思うけれども、それによって慰めを得るとかですね、嬉しいっていうのはあんまりそう感じないのではないだろうか。でも人が自分に親切にですね、語ってくれる、そうするとほっとするとか、そういう思いが私たちの心に出てくると思います。だから聖書が言っている知恵っていうのは、ただ単なる物理的なものではない。もうパウロが言っているように、それは神の知恵はキリストご自身なんだ。だからキリストが今も私たちの心の中に働いてくださって、知恵をですね、与えてくださる。まあ、例えばエザヤ書を見ると、これが道だ、これに歩め、後ろからそういう声が聞こえるとかですね、出てくるわけなんです。だから私は例えばそういう言葉を見るときに、ああ、このことやっぱり注意しないといけないことだとですね、思い浮かぶことなんかが出てきます。だから、ああ、神様は本当に聖書の言葉を通して自分に注意を与えてくださっておられる。ああ、そして道を間違えなくてよかったなってですね、思うということがやっぱりしばしばあるということです。また失敗もします。もう本当にがっかりしてしまう。もうこの間もパトカーに捕まったことが、もう信号無視って言われてですね、今笑ってる人もいますけども、それは同情してる人なんですが、でもその人は私の心を同情してくれない。もうただ赤信号になってたよってですね、後でもう言うだけで全然励ましにはならないわけです。でも神様は私たちを慰めて励ましてくださる。もうパラクレートスっていう言葉が聖書の中にあるんですけれども、まあ、傍らにいるっていうですね、私たちには慰め主ご聖霊が共におられて、心の中に励ましと力を与えてくださるわけです。ですからパウロが語っているのはこの世の知恵ではない、もう永遠にですね通じる、どこでもどんな時でも、またどのような自分が状況にあっても慰めと力、そして希望を与える、私たちの心にその希望を持たせる神の知恵であるということです。しかしこの世はこのキリストを知らなかった。それはヨハネの福音書の一章を見るとですね、出てくるわけなんです。一章の10節や11節を見ると、知りもしなかったし受け入れもしなかった。まあ私もかつてはそうだったということなんです。クリスマスは知ってました。キリストが生まれた誕生日だってですね、でケーキを食べたり、もう家族でさえクリスチャンじゃないのにプレゼントくれる、だからクリスマスっていうのは楽しい時なんだっていう思いはあったんです。でもそれがどれほど自分に大きな意味があるかということは全然知らなかった。そしてキリストを心に受け入れて信じるっていうこともなかったわけです。ですからもう2000年ほど前にこの手紙は書かれたわけですけれども、まあ、その時代、まあ、支配していたのはローマ帝国、またそれぞれの地方にはローマの総督っていうのがですね置かれて支配をすると、まあ、ユダヤの国ではポンテオ・ピラトが支配をしていたわけです。そしてまた領主に任命されていたヘロデという人もですね、彼はユダヤ人ではなかったのにもうローマに取り入ってそこを支配する権威が与えられた。でイエス様が裁かれる、訴えられてですね、国を混乱させている、もう嘘の訴えがあってヘロデもピラトも調べたわけです。でもこの人には全く罪を見出すことはできない、はっきり分かったわけです。でもこの二人ともイエス・キリストを無罪放免だとは言わなかった。むしろ彼らはもう罪人たちの手にこの救い主イエス・キリストをもう任せる、ついには 十字架にかける、そういう過ちを犯してしまったわけです。先ほど信仰告白をですねしました、使徒信条、その中にポンテオピラトの名前が出てくるわけなんです。もうこれはもう永遠に私は彼の名前は語り継がれていく、全く不明ようなことです。まあ、彼の奥さんでさえもですね、もうなんか夢を見て、もうあの人と関わりを持たないようにって忠告したのにもかかわらず、彼はそれを聞き入れなかった。もし彼がその時にこの方こそ誠の救い主だ、それを知っていたならば、彼の人生は全く変わっていたと思います。決して彼の名前は使徒信条には不名誉な形では出てこなかった。非常に残念なことです。でもそれは私たちにも当てはまることです。すべての人は罪を犯したために栄光を受けられなくなったとあるわけなんです。ですから私たちを本当に救うのは何なのか、私たちはそれを知らなければなりません。まあ感謝のことに、この礼拝に集まっているほとんどの人は知ったわけです。イエス・キリストが私の救い主だ、そして永遠の命を与えてくださる、十字架で私の罪を許してくださった、もう信じてですね、そしていつ死んでも神様の前に出て、イエス様は私を許してくださったんですと、そのことをはっきりと言うことができるわけです。それによって私たちは神のことを責られた、そして天国に入ることができる、その資格が与えられている。だからそれが言うなれば永遠の解決になる、もう天国の鍵を、もう城前を開くですね、鍵になるってことです。だからその信仰が与えられているってことは、なんと幸いなことであろうか。そして私たちはそれを知ることができたということです。私も最初からそれが分かっていたってわけではないわけです。もうキリスト教っていうのは外国の宗教、日本には宗教いっぱいある、もう自分には必要ない、最初はそう思っていたわけです。ところが罪の問題、自分の心の中にやはり悪いことをしたっていうですね、そういう思い、もう汚れた思い、じゃあ誰がそれを取り除いてくれるのか、それを許してくれるのか、イエス・キリストの十字架以外にはないということが明らかになってきたということです。これも私は神様が自分に知恵を与えてくださった、まあ聖書を読んでいく中にですね、そういうこの知恵っていうか、まあ理解が与えられていった。最初は十字架は自分とは関係ないと思ってたわけです。でもなんでキリストが十字架で死ななければならなかったのか、それは決して自分の罪の許しのためではなかった、一つも罪を犯していなかった、しかしそれは実は私たち一人一人を許すために身代わりとなって死んでくださった。まさに十字架によって罪が許される、そのことを信じることはできた。まさにそれはもう神の知恵のおかげだと思います。私には当初そんな知恵はですねなかったし、十字架のことを考えるっていうそんな知恵が回らなかったわけです。そんなもん関係ない、もう自分が一生懸命働けてお金儲けできたらそれで幸せだと思っていたのが、全く別のことが人生の大きな扉を開く鍵となった。もう十字架がそれが救いの鍵であり、そしてまた勝利していける、世に勝つ者は誰か、イエスを神のことを信じる者ではないか、もうヨハネの手紙の中にその言葉があるんですけれども、本当にこのキリストによって自分の弱さ、罪に打ち勝っていく、心に勝利が与えられる、もう本当にこれほど素晴らしいもの、喜びに満たされるものは他にはないということです。そして神様は ただ単に現実の世の中に解決を与えられる、心を励まされるというだけではないということです。それは7節のところを見ると、この、私たちの栄光のためにという言葉が出てくるわけです。私たちの栄光、一体それは何なんだろうかと思います。実は私たちの栄光があるとするならば、もう一つ対照的な栄光が実はあるんです。それは何かというと、この世の栄光です。もうこの世の栄華です。イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けた。その時に聖霊が鳩のように下ってきて、これは私の愛する子。そのように父なる神様は言われた。そしてその後に荒野に下っていって試みを受けるということがあったわけです。で、3つの試みがあったんですけれども、最後には悪魔サタンはですね、この世の栄光を見せた。そして自分を不死を拝むんだったらこの世の栄光を全てやるって言って言ったんですけれども、イエス様はもうそれに対して礼拝するのは神様だけだって言ってサタンを退けられた。でも私たちの弱さの一つっていうのはやっぱりこの世の栄光に引っ張られていくっていうことがあるんじゃないかなと思います。もう例えばテレビ見てもですね、もうスターが出てきて華やかなシーンがあって、あたかも自分がその中にもいるかのように錯覚してしまうっていうこともあるわけです。この世の栄光を見せられて、もう私たちも心がそっちに行きそうっていうですね、ことが出てくると思います。で、ある方はこの世の栄光について面白いことを言いました。この世の栄光っていうのは例えて言うならば修学旅行の土産だってですね、言われたんですね。で、私も修学旅行で東京行ったことあったんです。東京タワー登りました。で、その展望台でお土産が売られてたんですね。で、私はその中に一つこう輝いて見えるのがあったわけです。それは何かっていうと、東京タワーのちっちゃな置物の模型、もう金メッキしてですね、持ってみたらプラスチックで軽いわけです。もう値段も安い、買える。でもものすごいこうゴールドでですね、ピカピカ輝いていて、これはもう自分のお土産で買っていこうって言ってですね、あとはもういろいろなんかせんべい買ったりとかしたりしましたけれども、で、もう家にそれをこう自分のところにですね、机のところにこう飾って眺めてたんですね。じゃあそれ今あるかっていうと、ないです。もう1年も経たないうちに飽きてメッキも剥がれてプラスチックですから、もうゴミに捨ててしまった。だからこの世の栄光っていうのは長くは続かない。最初は素晴らしいように見えてるかもしれないけれども、それはもう全く塵悪たにしか過ぎないものだということです。まあ、イエス様はそのサタンの誘惑、この世の栄光を見せられた時に勝利されていかれた。まあ、最初のアダムとエバは失敗してしまったわけですけれども、しかしイエス・キリストは神の知恵、私たちに勝利を与えてくださる。もうそれは罠だ、気をつけろ、もうその世の栄光っていうのは長く続かない、もう終わってしまう。イエス様はそれを明らかにしてくださって、そして神の栄光っていうのはもう一つ大事な意味があるわけです。それは聖書に約束されている私たちが変えられるということです。もう私たちは3回変えられます。一つはかつては信じなかった、信じなかったものが信じるものになる、神のことを捨てられる、受け入れられる。じゃあもう一つは何かっていうと、私たちの心の罪が取り除かれる、聖書には清められるっていうふうに出てきてるわけです。まあ、難しい神学用語で言うと聖化っていう言葉が、まあ、聖書の聖とですね、変えられる、聖化。私たちは神によって清くせられる、性別されて神のものとなる。でももう一つの大きな希望があるわけです。それは私たちは今地上では得ることはできません。私たちが死んだ後に与えられるもの、それは何かっていうと栄光の姿に変えられるっ ということです。栄える、そして変わる、栄華とですね言われているんですけれども、栄光の姿に私たちは全く別のものに作り変えられる。そしてその現れが実は復活されたイエス・キリストだと言われているわけです。だから私たちの望みはどこにあるのかっていうと、この世で素晴らしくなるっていうことではないわけです。それだったらもう他の宗教を言った方がですね手っ取り早いと思います。もうお金が儲かるとか病気が治るとかですね、もうどんどん言ってます。まあ、逆にお金取られることの方が多いのかもしれないんですけれども、私たちが待ち望むものは自分自身が栄光の姿に復活されたイエス様と同じように変えられて永遠に生きる、その希望望みがあるということです。まあ、そのことは黙示録にも出てきますけれども、もう私たちもシミやシワもない、もう涙もキリストが脱ぎ去ってくださるってですね、もうある一人の婦人はもうシミやシワがなくなるんだったら私は信じますっていう方もいらっしゃったわけですけれども、私たちには希望がある、栄光の姿に変えられる、そしてそのことを知らせる方が実はもう一人おられるっていうことです。なぜならばイエス・キリストは復活されて40日間弟子たちと一緒におられました。しかし40日、その時が来た時には使徒の働きの一章に出てくるんですけれども、弟子たちが見ている前で天に帰られる。ですから今キリストはどこにおられるのかって言われたらですね、まあ大体はもう天におられる、父なる神様の右にあって私たちのお祈りを聞いてくださっておられる。だからお祈りするときは私たちは必ずイエス・キリストの名によって祈りますってですね言うわけなんです。だからそれはただ単なる私たちの個人的な思いとか願いではなくて、もうイエス様にもう父なる神様に取りなしていただいて、もうこのことを叶えてほしいとですね、それはもう切なる願いです。そしてキリストの名によって私たちが願ったものは必ず叶えられるっていうその約束があります。まあ、ただし御心に従うという条件があるわけなんですけれども、今イエス・キリストは誠の大祭司、また私たちを取りなしてくださる方として天におられ、やがてはこの地上にもう一度来るということがはっきりと使徒の働きの一章、また黙示録、他のテサロニケの手紙とかそういうところを見ると約束されているわけです。ですからイエス様は弟子たちに一つの約束をされました。私は去っていくが、もう一人の別の助け主をあなた方に使わす、それは聖霊である、はっきり言われたわけなんです。まあ、この間ペンテコステ五旬節、まあ、イエス・キリストが死の中からよみがえられて、まあ、50日目ということになるんですけれども、約束されたもう一人の助け主聖霊が来られて、もう弟子たちは変えられた、大胆に証しをする。だから今日も私たちが直接的に必要なのは、私はもう聖霊の助けであると、そのようにはっきり言えると思います。で、聖霊にはいろいろ名前がある、私たちを助けてくださる。そしてもう一つは、先ほども言いましたようにパラクレートス、傍らにおられる、慰め主という意味があるわけなんです。だから私たちを心を慰めてくださるのは、もうもはや人ではない、このご聖霊である神が私たちを慰め励ましてくださり、そして私たちに神の知恵を与えてくださる、神の真実を明らかにしてくださるのが実はご聖霊であるということです。そしてそれを明確に語っているのがこの十節です。神は私たちに御霊によって啓示してくださいましたという言葉があります。御霊というのはすなわちご聖霊のことです。この啓示というのは特別な意味があります。啓示って言っても 警察の刑事ではないですので、誤解なさらないように、これはもう言葉の通り開いてですね、示すっていう意味です。だからなぜ開かれるのかっていうと、それは覆いがかぶされているっていうことです。まあ、例えば銅像の除幕式っていうのがですねあります。まあ、私もそういう式に出たことがありましたけれども、銅像が建てられていてですね、そこにもう覆いがかぶせてあるわけなんです。でその式の時に、今から除幕しますって司会者が言って、偉い人がですね引っ張ったら、その像が現れる。でも決してなかったものがいきなり現れるってわけではないわけなんです。もうその銅像も私はまあ作ってるところ見たことはありましたけれども、もう人が一生懸命作ってですね、除幕式に間に合うように作って、で完成したらもう覆いをかぶせておく。ですからこの啓示っていうのはすでにあるわけなんです。あるけれども見えていない、見えていないものを見えるにするようにするのがこの啓示っていうことであり、またその働きは実は御霊によって聖霊がそれを明らかにしてくださる。じゃあ何を明らかにされるのか。それは神の言葉です。実は神の言葉っていうのは、第二テモテの3章16節を見ると、神の言葉はすべて神の霊感によって書かれておりとですね出てきます。それはまた後で開いてくださったらいいと思います。だからなんで私たちは聖書を読むんだろうか。そこには神様ご自身が私たちを戒めたりですね、励ましたり教えてくださる。もうまさに聖書っていうのはもう人生の書です。羅針盤でありナビゲーター、私たちを導いてくださる神の言葉と。じゃあそれはどうやって私たちは分かることができるのか。まあ、私は聖書をまあこうやってお話し今してますけれども、もちろんこの仲介書とかですね、公開書とか、またもちろん言語も見るっていうことはあるんです。でも最終的なことは何かっていうと、神様は私に何を語れと言われているのかっていうことを、やっぱり私は祈らずにはおれないということです。もう聖書はただの本ではない、もうまさに私たちの人生をもう左右する神の言葉であるということです。だから神様は何を願っておられるのか、そしてどのように導かれるのかということを、やっぱり私は祈らずにはおれませんし、また代表してこうやって講壇に立ってですね語るということは、それだけの責任がある。まあ預言者という言葉がありますけれども、私は預言者ではありませんが、でも神様がやはり語るべき言葉を与えて、そして語らしめてくださる。で、神様が明らかにするのは何か。実は9節の終わりのところに、神は神を愛する者たちに備えてくださったという言葉が出てくるわけです。神を愛する者たちに備えてくださった、それがこの御霊による啓示で示されるということであるわけです。聖書は私たちに何を語っているのか。それは神が愛である、そのことを私たちに語っておられる。そしてしかもその神様は誰よりも私を愛してくださる方なんだ。そしてその一つの表れは、あのペテロが復活のイエス様にガリラヤ湖でお会いしたときに、ペテロは、お前はこの者たちに勝って私を愛するのかと三度聞かれた。ペテロは心を痛めた。そういうのが出てきているわけです。イエス様は何を求めるのか。それは愛するということを求めておられる。ですから私たちが神様に求めていく、それはこの世の富でもこの世の栄光のことでもない。私たちが純粋に神様の愛を求めていく、 それが神を愛する者たちという言葉に私は含まれていると思います。私たちはあの裏切ったペテロのようにですね、神様を十分に愛することはできない。イエス様はアガペって言葉を使いました。もうそれは命を捨てるほどの愛です。でもペテロが答えたのはフィレオ、友情です、の友達の愛です。私たちができるのはそれぐらいの愛しかない。でも彼は結果的には喜んでイエス様のために命を捨てることができた。なぜできたんだろうか。私は助け主ご聖霊が彼の心の中に働いて、その神様の愛の絶大なる大きさ、それは十節の終わりのところに神の深みさえも探られるという言葉が出てます。で、この神の深みということは、実はローマ書の11章の33節でも、ああ神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょうとですね、パウロ自身は言ってるわけなんです。本当に神様の愛情の深さ、なんで深いって言ってるんだろうか。まあ私たちは時には落ち込んでいくことがある。もう沈んでしまってですね、誰もこんなに落ち込んだ私を救い上げてくれる人は一人もいない。でも神様の愛の深さはですね、どんな世界中の海溝よりももっともっと深い。もう申命記を読むならば、下には永遠の腕がある。自分が落ち込んでもですね、その下にはさらにはもうイエス様の腕が、手がある。あの手には釘の跡があったわけです。イエス様が復活された時に釘の跡はなくなったのか、脇腹の傷はなかったのか、ちゃんとあったんです。でも弟子たちはその姿を見て喜んだ。なぜならば彼らはイエス様は私たちを、自分たちを、いや自分を許してくださったんだ。それがもう十字架の姿だ。なんで彼らは分かったんだろうか。私はまさに神の知恵、また助け主ご聖霊が私たちを、神様の愛が分かるものとしてくださる。ですから私たちはその神様の愛が聖書の中から出てきて感動を与えてくれる。だから私は聖書は本当に不思議な本だなって思います。なぜならばイエス様の十字架のその姿を読むときに、自分のために命を捨ててくださったんだと、もう時にはもう聖書を読んで涙が流れるってことがあるんです。本当に不思議だなって思います。まあ小説を読んで感動してもう涙が出るってことがあるんですけれども、聖書はもうそれ以上に何度も何度もですね、もう私も救われて50年ほどなりますけれども、本当にその自分を愛してください、自分のために命を捨ててくださった、その愛の感動っていうのはもう50年経っても色褪せることがない。本当にその神の愛の深さを御霊は私たちに聖書を通して啓示してくださる。これほど素晴らしいものは他にはないということです。私たちにこの知恵、神の知恵が与えられているのはなんと幸いなことであろうか。私たちは感謝をし、ますます神の知恵、ご聖霊の啓示を心の中に与えていただいて、御心を知り、また神に仕えるものにさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、こうして礼拝の時を与えてくださりありがとうございます。私たちは神様をこの目で見たことはありません。しかし聖書を通して神様は自分のようなものを愛してくださり、またあの十字架で罪を許してくださった、これよりも大きな愛はないことを私たちに示してくださることを感謝します。どうぞお一人お一人に助け主ご聖霊が望んでくださって、どうぞまた御霊がこの啓示を与えてその愛を明らかにしてくださるようによろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。